ユリファーのワールドアートジャーニー。皆様こんにちは、松本ユリファーです。世界各国でアーティスト活動をしている私が、今まで世界を回り見たこと感じたこと、文化アートについて楽しくおしゃべりしていきたいと思います。毎回とっても素敵なアーティストや研究者の皆様をお招きし、日頃なかなか聞くことができない本音や真実に迫っていきます。さて、どんなお話になるでしょう。皆さんぜひ楽しんで聞いてくださいね。今回のゲストはこの方です。今回のゲストは国連平和の文化指定アーティストでもあり、フランスポンピドセンターをはじめ世界文化遺産ルドゥの理想都市サリーヌ・ロワイヤル、愛知万博、成田空港第一ターミナルにもミュージアムをお持ちになるアーティスト、蔡ひろこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、ユリファーの場合はいろんな国行ってるわけで、大学はセントマーチン、
そうですね、
ロンドンのね、うん、どうでした。やっぱりそこのなんていうか、一応まあ芸大を卒業してる人も多いって聞きますけどね、
はい、
どんな感じでしたか。
そうですね、私は、うん、でも油絵をやっていたんですけども、やっぱり本当にヨーロッパでって一つのことじゃなくて多方面から、うん、ものを見るので、本当にカメラやファッションや、うん、本当に油絵を描くのに論文も描くし、うん、本当にいろんな面から人間性を磨けるような学校ではすごくありましたね。なんかこう技術的に言うと本当に日本って世界一で、うん、デッサンだけではなく本当に美容業界とか何でもそうだと思うんですけども、うん、ヨーロッパってやっぱりこうなんか人間力を伸ばすことでやっぱりこう作品を作るというのがこう基本的にあるので、うんうん、そうですね、やっぱり基礎はこう才能を出す手段、
うん、
才能、
とても重要ですかね、
はい、才能を出す手段である、うんうんうんうん、でそうですね、うん、っていうことが、例えば、うん、鉛筆を持たないと絵は描けないの、その鉛筆の部分が基礎、うん、みたいな風に私は思うんですけども、うん、そうですね、やっぱり本当に先生も毎週違う先生が来るんですね、うん、だから一人、例えば月曜日の先生、火曜日の先生、水曜日の先生って国も違うし、だから本当に考え方が偏らないでいろんな先生の意見を聞ける、うん、そしてやっぱり週末にはそのクラスみんなで自分の作品はどう思うか、自分の作品をどう思うか、自分の作品はこうなんだよっていうその考え方も含めてみんなでディスカッションしたりとか、やっぱりそういう、うん、人間面を磨くという面ではすごく素晴らしい学校だったと本当に思ってます。
うん、そうね、それやっぱりアートのとは何かということがはっきりしてる部分で面白いですね。
そうですね、う
ん、まさにそのアートっていうのが、ええ、民族宗教を超えてね、
はい、
やっぱりその何を訴えるものか、
はい、
うん、通ずるという、ね、意味では、
はい、
非常にこれ視点が広くてですね、
はい、
また受ける側もね、
はい、
自分の考え方がいろんな国の先生たちによって、
はい、
いろんな意見を聞くことができたりする、
はいはい、
でまた自分たちと同じ世代のね、
はい、
生徒ですよね、
はい、
同じ人たちの意見も聞くっていうのも
そうですね、
なかなかね、これは面白いですね。
そうですね、本当に勉強になりました。
それでユリファーは、その時にどんな作品を作ってたんですか。
そうですね、例えばストリートチルドレンを題材にして作品を作っていた時があるんですけども、ストリートチルドレンの例えばなぜそういう状況が生まれるのかなっていう、その、う
ん、社会的状況ね、
うん、そうですね、そうですね、やっぱりなぜそういうことが起きるのかってなった時に、うん、それやっぱり悲しいとか、うん、もちろん同情とかそういう問題じゃなくて、なぜそういうことが起きてしまうのかとか、うん、なぜ、うんうん、なぜだろうっていうところから私なりの答えをやっぱり出すのがそのやっぱ作品を作るっていう意味だと思うので、うんうん、そうですね、自分なりのやっぱり答えを出すっていうのが、うんうん、作品を作るっていう 意味だとも思うし、そうですね、一つ例を挙げると、例えばそのストリートチルドレンのこの絵を描いた時に、その女の子が、ちっちゃい女の子がそのスープを手に抱えてる絵で、その後ろにこう背後から、あの大人の手がその子をグッと握っているっていうような絵だったんですけど、そのやっぱり子供が見えないところから の, こうそのコントロールする力だとか、その本当にどうしようもないのかな、でもどうしようもない状態っていうのは誰かがその状態を握っているのかなとか、そういう見えない世界だとかに、なんかそういうものを描きたくて描いたりとか、やっぱりこう真実に迫るものが多かったですね。
なるほど。私その作品見たことあるんだけども、あれはいいですね。あのなんていうか、あの子供の目、いくつかね作品あって、その目がすっごく鋭くて、なんか突き刺さってくるようで、まあちょっとなんて言うんでしょうか、あのそう、心に、あの若い人の作品とかっていうことよりもね、やっぱりなんかこう今の説明にあったようなものがなんかコンと感じられる。あ、アラン・ジュフロアがね、フランス の, あの美術評論家で、まあ、詩人でも彼あるわけだけど、5月革命なんかを起こして、ね、あのまあ、歴史的な評論家なんですよね、で彼なんかが会った時に、やっぱりその誰もできないもの、非常に彼は、まあ、いろんな世界的なアーティストを生み出しているわけですよね。
ちなみにアラン・ジュ・フーバーさんとは、あのフランス の, せあの本当に世界的有名な美術評論家の方なんですけども、マティス、イヴ・クラインもそうですよね、とか、本当にあの素晴らしいアーティストを世にあの、出して、あのした評論家の方で、
そう、私もね、アランとはもう本当に長くて、あの一番そうね、20代の頃かな、彼が日本の文化参事官もやってましたから、その時からのあれで、あのポンプトセンターやった時も彼とか、それからその、ポンプトセンターの創設者のブレーズ・ゴチエだとかが、一緒にやったわけですけど、非常に彼はあなたの作品見て、やっぱりなんかすごい天才的とかって言って、なかなか言わないようなことを、あの言ってたの、すっごくあの、印象的だったんだけど、なんか話したですか、アランと。
ユリファーのワールドアートジャーニー、私が歌っているテーマソング、大地が iTunes ストアで絶賛配信中です。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。そうですね、だから今年はフランスでアランの家にも、泊まって住んだりとかして、やっぱり、美術っていうかアートっていうか、まあ、人としてですよね、人としての話だとか、やっぱりこう感覚がすごく鋭くて、真実を見る人なので、やっぱりすごく面白いというか、
そう、あのあれだよね、確かあのブレーズ・ゴチエっていうのはポンプトセンターを創設した人なんだけど、その人もそのアートっていうね、アーティストは社会を変えられる人だけがアーティストと呼ぶと、
そうですね、
ね、いうようなことを言ってる。それはまさに今あの日本でね、アートって何っていう時に、やっぱりフランスでね、あんなに尊敬される位置づけにあるっていうのは、やっぱり社会においてすごくその人間とは何かっていうのを指し示す人、そういう意味だからアーティストっていうのはやっぱり重要であり、っていうことだと思うのね。だからさっき、まあ、ユリが言ったような絵の考え方とか、ね、その表現の仕方っていうのは、まあ、そういう意味ではあのこれからますますね、あの、重要なことで、まあ、特に若い人たちがそういう、方向性をアートに対して持つっていうのは、とてもあの今のね、日本の、 いろんな社会状況もなんか救われていくようなことじゃないかなと思って思うんですけど、はいすね、若い方から見てるとどうなのかな、はい、そういうのは。
いやそうだと思いますね。やっぱりアートってなんだろうとかっていうことってやっぱりこうすごく浸透してる国は浸透してるけども、やっぱりそうじゃないところもあって、うん、よくわかんないな、アートって何なのとか、やっぱり便利さの方が大事なんじゃないかとか、でも本当に本当の意味で便利さって何だろうとか、うん、やっぱり心の豊かさだとかそういうことをもっともっと着目していったら、もしかしたらもっと自殺者も減るかもしれないし、
うん、そうだよね。
やっぱりちょっとあまりにもやっぱり自殺する人とか鬱になっちゃう人が多すぎる、
うん、それはね、なんでだと思う？
やっぱり心が、うんうん、どうしてもあの
そう心の問題なのよね。
そうです
ね。でね、価値がね、あのほら価値観、
はい、
物やお金の価値観とか、その自分は大きな会社のね、会社でもう辞めたらただの人になっちゃうみたいなね、なんだけどやっぱりあの自分探しっていうかしら、自分とは一体何かって、うん、一人一人みんな違いますよね、人間って、うん、ほら兄弟だって違うじゃない、うん、同じ親から生まれたって、うん、だそれぐらい違うわけだ。なのでね、やっぱりその自分一人一人、特に10歳までの子供ってみんな天才だと思うの私は、だからやっぱり自分の持っている、特に日本なんかはね、たくさんほらもうあの学歴をね積んでる人が多いわけで、だから世界のためにね本当に一人一人が尽くせることが多いと思うのよ。なんで私はそのアートっていうものがもっともっとそういう意味でね、あの、まあ、社会の船の帆の役目をね果たしていかれるようなことがあれば、いじめの問題からいろいろな、例えば想像力の問題とかね、
うん、だから目に見えないものだから曖昧にとらわれがちなんですよね。
あ、それあるね。
だからでもそれって例えば愛も一緒じゃないですか、
うん、
愛も目に見えないけど本当は人間にとって、
うん、
本当は人間にとって一番大切なものだし、うん、夢とかも持たないと生きていけないものだから、それも本当にアートもそうで、そのなんていうんだろう、直接やっぱお金とか目に見えるものとは違うところにあると、うん、やっぱりそういうのをこう、うん、価値観としてやっぱりその価値観がお金になってしまうと、どうしてもそこをやっぱりこう、
そうね、お金だから20世紀だったら私は思うんだけど、お金だとか物だとかね、それだけをこう追求してっちゃう、うん、そうするともうね子供が邪魔になったりなんかして、ちょっと前まで毎日のように子供が親を殺すとか、親が子供を殺すとか、ちょっと信じられないような事件が多かったりして、それは一体何なのと思うときに、やっぱり価値観の問題だと思うのよね。だから人間って何をもって人間とは何かってことをね、やっぱりもう一度足元から考え直す、それと大きいかもしれないけど宇宙と人間と地球の関係、宇宙運行の法則で人間が生きてるとかね、生かされてるとかね、そういうことのところまで戻らないと、なんか人間の行く道って見えてこないんじゃないのかなって、それが今なのかななんて思っちゃったりするんだけど、
いやまさにそうだと思いますね、うん、だからやっぱりでもなんかこうやっぱ数学じゃないけど、
うん、
答えがあるものの方が安心するし、
うん、
例えばすごく信じられるものが一つあればすごくそれで安心するんだけども、うんうん、安心だけじゃ成長ができないとも思うんですよ。だから成長するために答えがない、答えがないわけじゃなくて、
うんうん、
例えば愛とかアートっていうのは語り尽くせない素晴らしさがあるから、
うん、
語ればいいだけの話なのに、
うんうんうん、
やっぱりその曖昧で分かんないっていう方に行ってしまうと、どうしてもやっぱり引きこもってしまって、
うんうん、
自分って何なんだろう、分かんないけど、どうせ話しても分かんないやっていう方になっちゃうと思うんですよね、うんうん、でもその一番大事なものっていうのは語り尽くせないことだと思うから
、うんうんうん、面白いね、そうですね、そうかもしれない。
ユリファーのワールドアートジャーニー、この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレス yurifa@fm842.jp、 ユリファーは yurifa になります。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよう。